く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは最初に今道さんの最近の活動についてまたお伺いしたいんですが、はいはい、また遠くにどこか行ってらっしゃいましたか？
そうですね、九州の方へ行ってまいりました。はい、小倉のですね、生橋という町に、伺ってきたんですけれども、
はい、
皮膚科と小児科を経営するクリニックの女性院長のところでですね、はい、院内研修としてブレインジムや BBA をお伝えしてきました。
うん、今道さん、こういった個人の、はい、委員からクリニックですね、ご依頼っていうのは直接今道さんのところに何かこうご紹介があってくるわけですか？
あ、そうですね、そのお子様たちがですね、私の個別の相談、個人セッションを受けてくださって、その変化に、感激されてですね、実際に、あって研修や講座を受けてみたいというふうな、そういった流れが多いんですね。はい。こちらの委員でも、院長先生のお嬢様の、心のケアですね、こちらに当たらせていただいたことがきっかけで、お母様は実は、ドクターだったという、こういった経緯からですね、このように負担のない、手法で子供たちが明るく変化していくっていうふうなことに、感激しましたということで、その後、研修の依頼、や公式講座ですね、受講希望を頂戴しているというふうな、こういった形ですね。
はい。はい、院内研修となりますと、受講される方っていうのは、はい、看護師さんであったりっていうことですか？
そうです、そうです。はい。看護師さんや心理師さん、それから受付で働く方や医療事務の方ですね。はい。はい、こういった方々も参加されています、ですので、内容をカスタマイズしてですね、ご要望に合わせて、お伝えするというふうな形で、オリジナルテキストを作ってですね、体感型のワークショップ形式でお伝えすることにしています。
やはりこう、学校の現場に行かれるのと、今道さんご自身の印象が違うかと思うんですが、
そうですね。
いかがですか、そのあたりは。
やはりクリニックですと、治療を目的として、お困りのあるお子さんたちですね、に、サポートしていくというふうなことなので、より積極的にですね、この運動をどのように選択して、どのように実践していったらいいのかというところですね、ここを学んでいただくことになります。はい。でも、お一人お一人、やはり体からのアプローチであっても、心や考え方にも影響するというふうなプログラムは、なかなか日本で、紹介している方が少ないので、アメリカでは一般的ですけれども、やはり、どうしても教育現場のね、学習支援だけでなく、心のケアや体の協調運動のサポートなどのできる、はい、プログラムというのにご好評をいただいているというふうなところです。
はい。今回、小倉まで行かれてきたということですが、
そうですね、
はい。いいですね。全国各地、いろいろと点々とされる。
そうですね。
はい。出会いもたくさんありますよね。
美味しいものもありますし、今回ね、素敵な桜を見てくることもできましたので、そういったことも、出張の楽しみでもあります。
はい。さあ、そして、いよいよ、本編に入っていきたいんですが、前回から、脳の機能とね、このブレインジムということでお伺いしておりまして、前回は、脳幹のあたりのお話を伺いました。
はい。
今日はどのお話を伺いますか？
はい。今日はですね、感情のコントロールに関わる、変幻系のお話をさせていただこうと思います。
はい。 辺縁系というとあまり聞かない言葉で、
そうですよ
は
ね。
い。
はい。視床下部とか、扁桃体、
はい。
松果体とか、海馬 というふうな、ね、記憶を司る、もしくは香りをね、こう吸収するといった、そういった機能があるんですね。そして、その短期記憶や長期記憶への、こう変化を助けたりですとか、あ
はい。
と、ホルモン分泌などにも関わっ
ええ。
ている機能が、備わっているんですね。
ええ、心のところにも影
ええ、
響があるんですか？
そうですね。感情を安定化するとか、それから人や物、人と人の関係性を強めるといったね、こういったところにもつながりがあって、自分自身の心と体のつながりとか、
はい。
人の考えを読み解く力とか、そういったことも、機能しているのが、この辺縁系の役割なんですね。
ちょっとコミュニケーション力なんかもじゃあこのあたりを使ってるって言ったところにな
そう
り
で
ます すか
ね。
ね。
はは
い。
い。
そうすると、この機能に少しこう、やはりこう問題があると、どんな
ええ。
症状が出てきますか？
そうですね。感情のコントロールがうまくいかなくなって、逃げてしまう、もしくは戦ってしまうっていうふうなことが起きるんですね。ですから、同じコミュニケーションからの、困りごとであってもですね、そこを解決していこうというふうに考える手前で、もう、固く殻を閉じてしまったりとか、あとは、こう、戦うことでしか、その解消法が見出せなかったりでですね、言葉で、上手に表現するというふうなことができなくなってしまうことがあります。
はい、このその問題というかは、生まれつきそういった方なのか、それともこの部分だともう少しこう成長過程の影響があるのか、この
そう
あた
で
り
す
はいかがでし
ね。
ょうか。
はい。この辺縁系などが最初に発達する時期というのは、2歳から3歳ぐらいの、こう、ギャングエイジなんていうふうに言われるね。自我が目覚める時期なんですよ。はい。ですので、その時期に、思い切り自分のね、感情を表現するというね、イヤイヤ期があるかと思うんですけれどね。この時期に十分に、こう、気持ちを育むというふうな、ことが、できることでね、成長していくんですね。こう、3歳から5歳ぐらいの子供たちが、スーパーのお菓子コーナーの前で、だだをこねて、お菓子買ってみたいな感じで、床に寝っ転がってたりとかすることがあると思うんですけれどね。はい。私から見ると、いいぞ、平安系、頑張ってね、成長させてねって応援したくなっちゃいます。
なるほど。なんかこ
はい。
の見方がガラッと変わると可愛く思えてきますね。
そうなんですよ。すべて必要で、そのように発達していくわけなので、この時期にね、感情を抑圧させるっていうことは必要ないんですね。はい。思いっきり自分の気持ちを表現するっていうふうなことをね、子供たちは、学んでいる最中なので、はい。ここを押さえつけてしまうとですね、思春期の時に思いっきり、こうね、暴れてしまうなんていう子供たちも出てきますので、ね、12、3歳ぐらいになって始まる、こう、もやもやした感じのね、思春期の時までに、十分にこの辺縁系を育んでほしいな、というふうに思います。
そうすると、まあ、そこでちょっとこう、発達がうまくいかなかったりとか、まあ、思うようにならないことが多かったりすると、少しじゃあこう、心の問題として
そうですね。
コミ
癇
ュニ
癪
ケーシ
を起
ョ
こすというふうなことがね、小学校にこう入ってからも、こう癇癪を起こすことがあるんだよという場合には、もう少しこう発達段階を前に戻って、 ってですね、辨厥系や脳幹の働きや、その運動などを取り入れていくことでね、本人の気持ちが落ち着いていくんじゃないかなというふうに思います。
あともう一つ、記憶に関わる部分というお話もありましたが、このあたりもじゃあこの2、3歳のうちに、こう、バッと発達していくっていうところですか？
そう、記憶に関してはですね、内耳、耳の機能ですね。
耳。
こことね、関わるんですよ。それによってね、どのように聞いて、どのように理解していくか、というところとつながってきますので、傾聴力を上げていくというふうなことがね、短期記憶にもつながっていくんですね。
そうすると、ちょうどこう、おしゃべりができるような年代ですよね。2、
そ
3
う
歳、
で
1
す、
歳。
そうです、そ
そう
の
す
通
る
りです
と、
ね。
何を喋ってるか全くわからないけれども、聞いてあげることが大事ですか？
そうなんです。聞いてあげて、話しかけてあげるというのが必要な時期なんですね。まだわからないから。ということでね、静かにしている、保護者さんもいらっしゃるんですけれども、3つまでの間に、聞いた、音の領域というのは、その後、脳の中でね、自分が、ここは安心して、聞くことのできる周波数だな、というのを、ちゃんと赤ちゃんのうちから、体得しているわけなんですよね。ですから3歳ぐらいになりますとね、おしゃべりが上手になってきますね。だからといって私たちが英語のね、勉強を、例えば20歳から3年間やったとしても、なかなかそのね、ベースとなる基礎の部分すら、頭に入ってこないというふうなことがありますよね。それは、その小さいうちに、この言語として耳からの情報でね、どのように話しているのか、どんなトーンや、ね、リズムで話しているのかっていうのを、その言葉という、その文字だけではなくてですね、耳から入っていく、この音階のようなものですね。ここで受け取っているからこそ、記憶ができているんですね。
ますますこの脳のね、発達の仕組みもすごく面白いなというものを感じてるんですが、
そう
さ、
ですね。
ねえ、で、ここのところの変形が少しこう、うまく働かなくなってしまうと、先ほどのように、ちょっと感情的には逃げたりとか、戦った
そう
りっ
です
ていう
ね。
と
逃
こ
げ
ろ
る
に、
や戦うというふうなことが起きてしまいますね。もちろん、危険な時にはね、逃げる必要がありますし、自分が正しい時には、きちっと表現する必要はありますが、それが暴力的な行為とかね、言葉になってしまうと、それは、うまいコミュニケーションではなくなってしまうかな、というふうに思うんですね。
そしてここにアプローチできるブレインジムもあるという
そう
こと
なんです
で、もうぜ
ね。
ひお聞きしたいです。教えてください。
今日はですね、ブレインジムを一人でうまく実施することができない、方や、お子さんでですね、運動にサポートの必要な、方たちに向けてのタッピングをね、ちょっとご紹介しようかなというふうに思
タッピング
い
で
ます
ね。
す。で、これはですね、熊本の震災支援に伺ったときにですね、YMCA の阿蘇の保育園4つの園を回らせていただいたことがあって、その時に実践した運動です。で、子供たちはちょっと夜泣きが強くなったりですとか、お友達との喧嘩が多くなったりですとか、その地震の被災地から逃げるために、気持ちのね、コントロールがスムーズにできないこと、やはり避難所での生活を強いられることなどから、それがストレスに感じていた子供たちも多かったようなんですね。そんな時に実践したのが、ビルディングブロックアクティビティという、通称 BBA と呼ばれる運動になります。 で、この、ビルディングブロックアクティビティはですね、ブレインジムの中から特別支援の必要な子どもたちへの、運動ということで、設けられているものなんですけれども、はい、特に、子どもたちとですね、親子で実践できたり、先生と生徒が実践することができたりするものなので、個人でも、利用いただけますし、それから、親子、ね、でも、できます。集団にも取り組むことができるので、今後ね、ますます広がっていくといいなと考えているものです。はい。で、今日はですね、その中から、お顔のね、タッピングを、お伝えしようかなと思います。はい。いくつかのね、こう、ポイントがあるんですけれども、顔周りにはですね、三叉神経と言って、おでこの前側、それから目の下側、そして、お口周りですね、この3本の、神経が通っているんですね。なので、疲れたりとかすると、目の周りがピクピクしたりと
しま
か、
す。
はい。お口の周りがヒクヒクしたりなんていうことあると思うん
あ
で
ります。
すけれどね。はい。これが三叉神経と呼ばれるものなんですね。はい。で、そこの三叉神経上をね、少しこう、タッピングしてあげると活性化しますので、こうね、凝り固まってしまったり、恐怖心でね、血流が滞ってたりとか、するときには、そこを触って、あげるといいと思います。はい。今日はね、こう、こめかみのところのね、タッピングをお伝えしようかなと思います。こめかみのところを、指2、3本でね、それぞれお顔の目の横のところにね、手を添えていただいて、交互にトントントントントントントントンと、こうタッピングをしてあげましょう。はい。そして、もう一つ目の下ですね、小鼻の横あたりになりますね。ここも交互にトントントントントントントントントントンと、タッピングをしてあげましょう。で、歯を食いしばったりとかですね、こう、緊張のあまり、笑顔が少ない子供たちには、頬のですね、噛み合わせの部分ですね。ここをトントントントントントントントンとこうタッピングしてあげてください。こんな感じで3箇所ね、タッピングしていただくといいかなと思います。はい。
ふっと緩むような
そ
感
う
じがしますね。
なんですよ。そうなんですね。はい。
不
血
思議
流
で
が
す
良くな
ね。
ったり、お顔の緊張がほぐれたりしますのでね。簡単ですけれど、やってみてください。で、本来のね、プログラムを知りたいというふうな方にも、体験の機会があるので、ぜひ、そういったところに足を運んでいただけたらと思います。
一般の方が参加できる体験会も行ってらっしゃるんですか？
そうなんですよ。一般の方の参加できる体験会で、6月の1日土曜日の9時からですね、オンラインの、体験会を開講します。はい。MBL フェスティバルと題してですね、3時間の講座になっていますので、実際の体験も含めてですね、活用事例、などもご紹介していますので、保護者の方や特別支援に関わる方々ですね、それから、療育的な、福祉的なサポートをなさっている、方々、医療関係者の方にも、ご満足いただける内容かなと感じています。はい。
もうね、ここまでいろいろとこう、配信聞いてくださってる方は、医療関係者じゃなくても、もう本当に普段の生活の中に一般の人が取り入れてもいいなっていうのをね、実感してくださってるかと思
そうう で
の
す
で、
ね。
ぜひ6月1日オンラインということなので、ど
そう
こ
で
にい
すね。
ても、誰では も参
い。
加
オン
が
ラインなので、
ではき
い。
ま
ス
す。
マートフォンからも参加でき
そう
ま
ですすね。
し、はい。お子さんと一緒にね、ご参加いただいても良いかと思います。
朝の9時から、 ですね。
そうですね。はい。
お昼
私
11
は
時ま
熊
で。
本支援の際のですね、BBA の活用事例についてお伝えしようと思っています。
はい。ということですので、お時間のある方は、ぜひこちらご
はい。
参加お願いしたいかと思います。
はい。
参加方法などはどうした
そう
らいい
です
です
ね。
か？
日本 MBL 協会のホームページで、募集をしておりますので、はい、概要欄のところにね、貼っておきますのでご
はい。
覧ください。
はい。ぜひご覧いただきまして、たくさんの方のご参加お待ちしています。
はい。
ということで、今回も今道さんありがとうございました。
ありがとうございました。